はい、
はい、
ということで、本日も2本やらせていただきまして、
うん、
まああれですね、オカルト27と都市伝説で、はい、まあ、やらせていただきました、うん、はいね、どうだったかな今回はどうだったかな、う
ん、なんかお子さんに向けてやってるような番組じゃないですよねこれ。思いっきりセックスとかレイプとか
教育テレビの感じでやってるんですけど、
そこ狙ってるんですか。
教育層ももちろん
来ないですよ仕事
10歳
言っときますけど、
俺でもあれなんだよ、あの占い師なのかな、うん、なんか霊能者みたいな人に、うん、あのなんかパーティーの時に会ったんだけど、うん、あのあなたは、
うん、
あの子供番組を今すぐやりなさい。
あ、言ってましたねそれ。
子供番組が一番あなたを輝かせることができるみたいなこと言われて、
うん、
はって思ったけど、
クソペテンやろうじゃないですか
どこ見て思ったんだろう。
クソペテンですよそいつ、うん、人柄でしょ、なんかずっとニコニコ笑ってるところとか、うん、クソペテンっすわ。
すごい、うん、すごいな俺じゃあっていうのがずっと心にあったから、うん、は
いはい、まあ、でもやってるじゃないですか今一個。
子供、あ、子供じゃない、動物でしょ、うん、え、違くて
じゃなくて、
ああまあそっか、うん、子供、そうそう、うん、まあまあ
子供相手に飯食うやつやってるじ
ゃないですか、うん、まあまあ輝いていいんだけど、
あ、はい、まあね、あのさっきのね、剥がし屋の、
あ、あれ、うん、幽体離脱の続きの話ですか。そうそうそう、
2,3 年前ぐらいにあった剥がし屋のおじさんなんですけど、
は
い、あのね、なんかその人によるとアストラルサークルっていうのがあるらしいんですよ、
うん
うん、っていうのは、
うん、
じゃあ、何時に抜けるからどこどこで集合しましょうっつってアストラル界で集合場所を決めて、
うん、おー、
うん、そこで会ってグループで遊ぼうよっていうものなんですって。
ちょっとあれだね、ネットゲームの世界に近いね。
あ、そうですね、
あ、
うんうん、でそういったようなグループで行動するのをアストラルサークルっていうんですって、
うんうんうん、
何人かで、
うんうんうん、
でまあ活動するんですけど、それ何をするかって話なんですけど、
うん、
ただ単に、まあ、行きたいとこへ行くっていうのもそうなんですけど、
うん、
あの好きな女の子の寝顔を覗くと
か、はいはいはいはい、うん、まあまあそれはやるよね、
そういうことしたりとか、うん、でも一番すんのがウィンドウショッピングって言ってましたね。
ほうほうほう、
はいはい、例えばですけど
ショッピング
できないか、うん、見るだけ、
見るだけ、
うん、見るだけ、まあ、ウィンドウショッピングですよ。だからで何を見るかなんですけど、
うん、
あの海外の高級車とか、
うんうんうん
うん、海外の何かその行けないところで売られてるような服とか、
はいはいはい、
そういったものを見るんですって。
でハイブランドなものとか
見ると想像して生成できるから、
うんうん、そっかそっか、
見ないとできないんですよ、はいはいはい、
なるほど、うん、
だから直接見に行って生成できるようにその
して
物を見るっていうのを、うんうん、まあ、アストラルサークルでやって楽しむんですって。
なるほど、
ね、それが今流行ってるって言ってましたね。
もう本当にだからあれだよね、うん、ゲームの世界を その体験できるっていうような感じだよね、う
ん、
イメージ
で。そうなんですよ、
あのね、結構ねその、うん、アストラル界みたいなので、うん、もうあのできる人本当に多いらしくて、
うん、
幽体離脱に関しては、はい、であのそれこそ2ちゃんみたいなところで、
うん、
めちゃくちゃあるんだよ、
うん、
掲示板みたいなのとか、はいはい、でやっぱオフ会とかも結構やってて、
うんうん、それすごいですよね、
うん、でだからそのさっき言ったように、うん、あれだよね、幽体離脱して集まるみたいなことを、うん、
はい、
まあまあちょくちょくやってるみたいなんで、うん、できるようになったらもうその他の人と、うん、そのコミュニケーションを取るっていうのも一個ありだよね、うん、
まあね、
うん、
だから普段男性女性とは話せないですけど、アストラル界では饒舌みたいなのもあるかもしれない、
うん、いやあるんじゃない、うん、アストラル弁慶だよ、
アストラル弁慶あるかもしれない、
ありえるよね、
確かにね、うん、あるある、そういうのもあると思いますよ。
そうっすね、
うん、
いや面白いっすね、だから
ね、面白いんですよ、うん、でなんかね、あの新人かどうか見分ける方法があるの知ってます？
アストラル界に、
アストラル界の新人、
来たばっかり
だな、来たばっかりだなって言って、
はいはい、うん、あ、なんかそういうのいろんな業界であるよね、う
ん、あるんですよ、
こいつまだ初心者だなみたいな、
うん、パジャマ着てるやつこれ新人なんですって。
それ新人っぽいな、
うん、そのまんまの格好なんで、
要は変えないってことだよね、
うん、スーツなり
かっこいい服
装なり、
RPG でいう初期の装備のまま来ちゃってるってことでしょ、
うん、そうそう、まさにそれですよ、
あ、素人だなっていう、うん、
いやパジャマ、いや新人かい教えてやるよ、ついてこい、うんね、ついてこさせるみたいなね、
お前ダメだよ、うん、ヒノキの棒だけでここまで来ちゃうみたいな、危ないよ
っつって、うんうん、バトルレックスは
、ね、そういうことだろうね、
そういうことなんでしょうね、
いいね、パジャマで来てるやつ
って、うん、パジャマ着てるやつは新人っていう、
あ、分かりやすい、
するんですって、うん、そういうことを教えてくれた、まあ、おじさん、さっき言いました剥がし屋のおじさんがいるんですけど、
はいはい、
その剥がし屋のおじさんが実は僕ねアストラル界で失恋してるんだよって言うんですよ。
お
えって思って、
どういうことですか、
どういうことですかって言ったら、うん、その人は僕が会った時はまあ50、60前ぐらいの人なんですけど、
うん、
ね、もうアストラル界に入ったのが実は18ぐらいからだと。
ほう、
うん
うん、
むちゃくちゃ勉強する人だったんですって。今でこ その大学とか通わなくても仕事つけるだろうって言ってましたけど、当時はもう大学行かんと、
うんうん
うんうん、ええ仕事つけませんよっていう、本当にもうね格差社会だったじゃないですか、学歴のね、なんで大学は絶対行っときましょうって言われてたみたい でお金持ってたんで、うん、家がね
普通に、まあ、選ばなきゃいけるわな、
う
ん、
そうそう、うんうん、でむちゃくちゃ勉強してでもね
負けず
嫌いだから、
うんうん、
むっちゃ勉強して高校生の時にむちゃくちゃ勉強したらいつの日か倒れてて、
うん、
そしたら知らないうちに自分の後頭部寝てたみたいな。
ああ、
うん、
えそれ結構あるパターンらしいね。
何これって見て、うんうん、勉強しすぎたんかなって思ったんですって、
うんうん、
で急にスッと戻れたみたいな、うんうん、でもその時の快感が忘れられなくて、
うん、
これ何回も
やろう、もう一回やりたい、
何回もやろうって、
もう一回やりたいな、
むちゃくちゃ勉強してとか疲れさせたりとかね、うん、さっき見ているところの疲れさせて抜け出すんですよ、
うんうん、
スッとしたらもう簡単にベッドでも抜け出せれるようになるんですよ、疲れてなくても、
うん
うんうん、もう癖がつくみたいな、
慣れてきたってことね、うん、抜けやすくなっ
ちゃう。そうそう。で、あ、今日抜けられるなっていうのが分かる。
うんうん。
うんですって。それこそ震えるのか分かんないですけど、
うん、
自分が抜けるのが分かるみたいな、
うん。
で、そのうち、もう自分のタイミングで抜けれるようになるみたいな。
うんうん、
起きてても、
うん、
電気つけてても、普通に座ってて、あ、抜けようと思ったら30分ぐらいその目つぶってたら抜けられるみたいな、
うんうん。
もう自由に操ることできるんですって。うん、で、考えたことが、外に出てみたいってやっぱ思うじゃないですか。
まあ、家の中だけでなくて。そうだよね、どう考えても。
うん、外に出てみようと思ってたんですって、
うん、
そしたら思ったより人がいたって言ってて、
あ、なるほどね、うん、
自分以外にも、
まあ要は仲間がこんなにいるんだと、
うん、そうそう、うん、いるんだって。でもその時って多分今みたいにアストラル界が充実してなかった、ルールとかも敷かれてない時代だったんで、うん、みんながみんなええってなってて、
まあ、
話もしなかったみたいな。
結構よくあるのは、うん、自分の意識とは別でも、
うん、
勝手になっちゃう人が結構いるから、まあ ね、それで多分ね、
うん、
戸惑ったり状態の人なんじゃないかな。
だから自分を見て怖がって逃げる人もいたし、
うんうん
うん、っていうのがあったんですって。だから話し合いもしてなかったみたいな。でも一部の部分だけそのアストラルサークルっていうのを組んでいて当時からね、うんうんうん、でその中に入れてもらったんです、そのおじさんは。
なるほど、
ね、でその時にお前パジャマじゃねえか新人だなって言われたって話してて、あ、変えられるんですかと服装を、
うんうん、
で変えたみたいな、
はいはいはい、
で童貞かって話になったんですって。
うん、
うん、あ、童貞です。どっちの話、
うん、そうそうそうだよね。
え、
俺も今そう思った。
どっちというのはつって、そしたらこの霊体の、
うん、
この霊界のでの、うん、あの童貞、
うん、
それとも肉体的な、
うん、
あ、できるんだっていうのと、うん、どっちもですって答えたんですって、僕は。
でスピリチュアル童貞でもあるし、
う
ん、その、うん、普通の童貞でもあると。
そうそうですって言ったら、
うん、
あ、じゃあアストラル地上を紹介してやるよ。
アストラルヤリマン
を紹介してやるよって言われたんですって。アストラルヤリマンってそんな人いるのかなって思って、
はいはい、
で、会いに行くんですって、アストラルヤリマンにね、
うん、
そのアストラルヤリマンの家に行くんですって、
うんうんうん、
でそれが家に行くんですって、
いるんだ、
うん、一軒家で家族暮らしてるんですって、アストラルヤリマンは、
うん、
でアストラルヤリマンはなんとこれ18の同い年なんですよ。
おー、うん、若い。
その子は16から入ってきてるんですって。2年間でヤリマンにもなってるんですよ。ただ
なるほどね、
うん、ただ肉体的にはまだしたことないんですよ。
現実、ね、うん、的にはどうなのかなって思う、ね、
そうしたことないんですよ、うん、アストラル界ではむちゃむちゃビッチなんですけど、
うんうん、
肉体はしたことないんですって、
はい、だから現実世界では体操守ってると
。そうそうそうそう、うん、で好きになんなよって言われて、
うん、
初めてそのアストラル界で、まあ、性交渉したんですって、
うんうん、
それめちゃめちゃ気持ちよくて、
うん、
好きになっちゃったんですって。
ああ、
で
注意されたのに。
そう、自分以外とアストラルセックスすんなって説教するんですって、
はいはい、
お前みたいなもんはろくな大人にならんぞって、うん、同い年なのにね、
うんうん
うん、そんなの
同い年だしね、特に、うん、
よくないよっつって、
うん、
俺だけにしろよっつって言ったんですって、
うん
うん、でもうそういう快感忘れられないから、来る男来る男とアストラルセックスしちゃうんですよ。
うわ、
うん、でもむちゃくちゃ説教するんです そ,、ね、その度に見てて、うん、覗いてて、うん、
デバガメだ。アストラルデバガメ。
そうそう、アストラルマ男が覗いてて、いや、ダメだよっつって、もうそれこそセックスしてる時に剥がしたりするんですって。
ああ、なるほどね。もうだから本当に邪魔しちゃうレベルなんだ。
邪魔しちゃうんですよ。
あ、もう束縛が。
なんかスーって通ったりとか、
うんうんうん、
間をね。邪魔しちゃうんですって。で、邪魔すると、
うん、
あの、抜け、セックスできなくなるんですって。自分の別意志が入っちゃうから、その二人の間に。
まあ、だろうね。
そうそうそう。
集中できないだろうね。
そう。セックスしたい頭とセックスしたい頭が繋がってる、その頭の真ん中に邪魔したいっていう男が雑念が入ると、これ切れちゃうんですって。
だから、肉体的なもんじゃないから、切れるのも早そうだよね、多分。
で、邪魔しちゃうんですって。で、それで、悪評がすごいついたんです、その人に。
あ、え？邪魔する方が。
邪魔する
でしょ？
うん。あいつは、アストラル界のルールを、あの、ちょっと、
壊し始めてるし
、うん、アストラル界にはそういうなんて言うんでしょうね、そのしたいやつとしたやつがいたら邪魔しちゃダメってルールもあったと、そのサークルの中でね、
まあその、
う
ん、なんかあれだよね、ローカルルールではあるだろうけど、
で好きになるなって言ったでしょって言って、
うんうん、
あ、そうか、でももうあの近づけないようにもうなんか門番みたいなのも貼られたんですって、そのアストラルビッチの家の周りに。
ああ、
ほんまの話ですよ。
ストーカー保護法じゃないけど、
う
ん、
そうそうそうそう、
これ以上入れさせるなみたいな。
うん、誰かがしてるときには、だから入れ替わり立ち替わりしてるんですって。
ああ、なるほど、ね。
自分の目の前で。
やり部屋をこう、こう、なんかみんなで守ろうみたいな。
そうそう。で、めっちゃ泣いたんですって。アストラル界で。
う
わーっつって。
精神的な状態で。
初恋だったっつって、
うん。
で、そいつどうしたかっていうと、
うん、
自分の部屋から抜け出した瞬間から、その女の子の家までの距離を全部、距離というか地図を作って、
うんうん、
で肉体的にはまだだって言ってたから会いに行ったんです。
うわ怖っ。
会いに行った
。怖いそれ。
会いに行ったんですよ。
うんうん、
でピンポーンとして、
まる
まるさんいますかって言ったんですって。
うん、直接。
まるまるさんいますかって。うん、したら植物人間だったんです
って。何それ。
超悲しいでし
ょ。これ要はだから、
うん、
自分の本体というか。
うん、
本物の体の方はもう動けないから、あの、よりその精神の方では奔放になっちゃうとか、開放的になるというか。
超悲しいでしょ。
何なんかすげえドラマチックな話になってる。
16で植物人間になって、
うん、あ、じゃあそっからだったんだ。
うん、
だから入れちゃう、なんか自動的というか。
から、パンとその魂だけか意識だけが抜け出して、
ね、抜けちゃったんだ。多分無理やりというか。
そうなんですよ。でそこで、
へえ。
だから、僕は、
いい話なのかな、俺。
二度失恋したんだよ、つって。
うん。
そっからは遊んだね、って言って。
やさぐれた。
こんなもんか、つって。
へえ、
うん。人の人生なんて、って言って、学んだって言ってましたね。
なるほどね。
うん、
じゃあ、その、なんかあれだよね、うん。意識がなんかでない時とか、うん、そういう時がやっぱりなりやすい可能性は高いね。う
ん、まあね、うん。その、アストラルセックスをしてる時に、ずっと剥がしてたんでその技を見つけたんですって。剥がす方法、
うんうんうん
うん、感覚で。
なるほどね。
人と人との
それが勝手に修行になってた
んだ、うん、そうですね。悲しいかな。でそれで儲けてるって言ってました、ずっと。
は
あ、うん、
アストラルグレだね。
そうですね、うん、笑いこらえるの必死でしたよ。
それ聞いてる間ね。
うん、
だってもういっぱい聞きたいこと出ちゃうもんね。
そうそうそうそう、
余計な部分で
ね。アストラル界の窓ガラス割って歩いたさっつって。アストラル界の盗んだバイクで走り出すみたいな、ね、
走り出しちゃうんだろうな。
うん、いやそうですよ。だからそんなだったよって言ってました。
なんだろうな、うん、その話すごい切なくもあり、
ね、うん、
うん、面白いね。でも
急に要はアストラル界抜け出してる時に、例えばですけどお母さんとかね、
うんうん、
あのまあ身内が起こしたりするともうビュンと引き戻されるらしいですね。
ん、どういうこと。身、
だからアストラル界で普通にこうやってわー飛び行ってる時に肉体でお母さんとかがご飯やろ
う
って言って起こしたら、
そういうことね。
うん、そうそう、なんかあのあれみたいですよ、炊飯器とかあれをなんか線ビューって引っ張って赤いとこまで行ってビュンって引っ張るみたいな、あんな感じでもう引っ張られるって言ってましたね。
なんかその
戻されるって、
さっきというか前の回で言ってたけど、その最初すっごい肉体に引き戻されそうになるっていう、
はいはい、
その抜け始めた時っていうのがそのなんだろうな、表現としてはゴムパッチンの感じに近いって言ってるのがあったから、
キュンってね。
そうだからもう結構無理やり行きき
ん
ないと引き戻されちゃうぐらい、
すげえ疲れるらしいですけど、
力あるっていう。
あの戻されたら自分の意思で戻るんじゃなくて、
あ、急に、
うん、あ、そうなんだ。すっげえ疲れるって言ってました。
疲労感があるんだ、うん、
って言ってましたよ。そのおじさん曰くね、
うん
うん、
これでも面白い話っていうのはさ、うん、あれなんだよね、そういうディティール細かい話が結構いっぱいあって、うん、
まあね、
でそれが意外と共通点が多いっていうところに、うん、ちょっと信憑性があるんだよね、この幽体離脱の話って。ああ、ね、面白いなっていうところある。
すごい、ね、うん、なんか漫画とかにしたいのに、これアストラル界の話、ね、幽遊白書ぐらい。
ああ、まあまあ幽遊白書はそうね、あったね、その時。
幽遊白書ぐらいですか、最初の、ね、
やってるやってる、
ね、
うん、
一話一
話っていう最初の、うん、序盤層だわ
ね。面白い、うん、
そうね。いやでも結構多分いると思うんですよね、身近にも、うん、
言ってないだけで、ね、
言ってないだけでできるっていう、うん、だって言ったら完全にね、イカレ野郎だって思われる可能性が高いから、
ね、そうそうそうそう、
言わないじゃないですか、なかなか、うん、
ね、自分が体験するまではイカレ野郎って思っちゃいますよね、やっぱり、
うん、そうなんですよ、うん、だからね、そこその理論でいくと俺らずっとイカレ野郎だって思って話してることになっちゃうけど
でも金縛りはあるんですよ、ものすごい、
ものすごいある、
ものすごいある、うん、もう週1週2ぐらいのペースであるんですよ、
結構。だから
金縛りは、
金縛りはやりやすい状態がもうできてるというか、うん、下地が整ってるような状態だと、うん、そうそう、
だからすごい僕原石だと思うんですよね
今ね。でも逆を言うと、でもその状態ずっとキープしてるのできないってことはないのかもしれない、才能が、
さすがね、
うん、
うん、確かに草野球だけめちゃめちゃうまいけどみたいな。
でも
プロ行ったら、
あのね、俺も明晰夢できるっていう話、
うん、
過去にしたんだけど、うん、明晰夢の時も、
うん、
ずっとできてた時期があったけど、うん、ある時期からやっぱできなくなって、うんうんうん、そっからあんまできなくなったから、だから多分
今は
肩使ってないとできないみたいな。
今はできないですか。
今はやろうと思ってないから、うん、あれだけど、
伊藤美咲にいろいろやったって言ってましたけど、うん、伊藤美咲どんな顔するんですか、いろいろやられてる時。
いや可愛いよやっぱ
いやどんな嫌がって
るか。まだあのパチンコ屋と結婚する前、ね、
ああそっかそっかそっか、
あの全然まだまだ、
はいはい、山女壁女の時。
いや違うな、何それ知らねえよ。
そんなドラマありません
よね何それ。
壁女山女かな、なんかそんなありましたよね。なんかスーパーで、スーパーじゃねえな、デパートで働く。
いやいや、あのあれぐらい、あれあれより前かな、エルメスの前かな。
ああ、はいはいはいはい、
電車男の前、うん、
電車男の前、
ちょい前ぐらいですと思うけど、う
ん、じゃあむちゃむちゃ売れる前ですね。
うん、そうそうそう、うん、すげえいいわと思ってた時、
気持ち悪い。
いや別にね、うん、
うん、
これでもね、本当に、
うん、
確かに都かなの隅さんかができるっつってて、
う
ん、でやり方もなんか教えてくれたんだけど、
もらった。
なんかでも多分さっき言ってたのと似たような感じだったと思うんだよね、
うんうん、何したいんですか、そのアストラル界に出て。
アストラルセックスに。
いやだからその相手を見つけなきゃいけないじゃないですか。
いるでしょいっぱい。
そうですけど、うん、誰でもいいですか。
人通りだから一回とりあえずやってみたよね、うん、その体験として。うん、
へえ、
まずは
か、
うん、相手とかだから選べるのかね、
わかんないっす、
それさえも、
うん、
わかんないからね。
そうそう、なんか先が見えない、要は曲がり角みたいなところで、
うん、
曲がって最初に会った女みたいな感じの感覚かもしれないじゃないですか。初めて会った
女みたいな、はい、食パンをね、どっちかが口に加えた状態みたいなや
つ、
ね、
バーンぶつかった女とじゃないといけないとかね、分かんないですよね。
あとだからやり方が分かんないから、まず、うんうん、
まずね、
手ほどきを受けるべきなのか。
それはあっちが初めてって言ってくれる、
リードされる、うん、思うんだよ。
ちょっとアストラルシャワー先に入ってきて、
俺パジャマだし絶対、
う
ん、
でしょうね、
うん、
それがウブで可愛いってあるかもしれないパジャマじゃん。
で出てくるかもね、うん、アストラル童貞詐欺みたいなやつ
が、
ね、
あるあるある、絶対にね、
地上にやられ
たい、アストラルキスモタセね、
そうそうそうでそういうなんか逆にね、うん、そういう逆手に取ったやつも出るかもしれないよね、う
ん、てめえここカッコアストラルで何やってんだってめえこの野郎ってい
や本当そう、ね、
言ってくるかもしれない、悪いやつが。
アストラル界のチンピラがいるかもしれないね。そうそう、
アストラルチンピラが来るかもしれない、
うん、いや怖いわ、
うん、
だまあ何も知らずにね、
うん、
行っちゃうのが一番怖いと思うんですよ、
うん、
その事前情報なしで。
確かにね。
で今日話したことを全く知らないで行ったら、うん、もうただ戸惑って終わると思うんで。
確かに、
うん、じゃあちょっとね、うん、情報をこう頭に入れといて。
確かにね、
対応したよね。
ちょっと剥がし屋のおじさんと会った人は、
うん、
ちょっとあの早瀬が、
うん、
あの時お世話になりましたって言っといたって言ってください。
そう、ね、
お世話になりましたって、うん、2時間3時間ぐらい話聞いたんで、
剥がし屋とすごいねそれ、
うん、結構いい家でしたよ。
へえ、うん、全然聞けるね、
うん、
あと2時間
聞ける聞ける、うん、もっちもでも本気で喋ってるから笑いをこらえるの
がね。いやもう俺絶対無理だわ、
何言ってんだろうと思って、
うん、
うん、
唇血だらけになるわもう。
最初勉強しなきゃって言って、
うん、
抜けた時にね、うん、わあ勉強しないとと思って、うん、アストラル界でも勉強したって言ってました。
はいはい、
まあ、戻り方が分かんないから、ま
あまあ、ね、やれることも分かんないしね、
う
ん、
要はうつ伏せになってる自分にスッと合わせて戻れないんですって、
うんうん、
え、何何何これ
こういうことじゃねえんだって、ね、
うん、どうしよう、あでも勉強しないとって言って勉強したって話してました。知らないうち戻ってたって、
うん、なるほどね、うん、確かに戻れない恐怖すごいだろうね、うん、
最初はね、
うん、まあ、なんか
怖いと思いますよ、
ほっとけ戻れるみたいなのもあったんだけどね、
うん、
なんかしらが起こって肉体の方に、うんうんうん、つって、
まあ、鍛えればあれでしょうね、その時間とかもアストラル界に
入れる、そうそうそう、だからさっき言った時空を超えることもできるみたいな、
うん、
未来かっこいけるとかもあるから、
うん、確かに
情報としてね、あ、うん、本当かは分かんないけど、だまあまあちょっとアストラル界、
うん、
今後ね、うん、注目ですよ。
いや本当ですね、
いけたらねもう話し放題だけどね、うん、
アスモとか出るかもしれない、アストラルモデル、
ああ、え、何それ？
アストラル界だけのモデル。
何が違う
の？いや普通のモデルじゃないです。アストラル界のモデルだから、うん、要は自分の肉体とかも変えられるわけじゃないですか。
うん。
だからアストラル界だけで通用するモデルみたいな。
どういうこと？
アスモ。
ああ、アスモね。
うん。
アスモ出る。誰でも作り出せるだろ
う。毒も的なやつ出るかもしれない。アスモ。
うん。
うん、アストラル界だけの。アスドル。
アスドルね。うん、
アストラル界だけのアイドル、
うん。
うん。
まあでもサークルがあんなら、出てくるよね、
う
ん、多分
あるでしょうね、
うん
うん、
それこそアストラルビッチみたいなのもいるぐらいなら、
うん、いますいます、
ありえるよね、
うん、ありそう、
うん、いやだからそうちょっとね、うん、もうちょっと俺らがまだそこに到達してないっていうのが全く、
う
ん、
そうですね、
そこをね説明できないけども、うん、
行きたい、でも
行けたらもう、うん、ね、もしか行ける人に出会ったらちょっとまたね、うん、話聞いて
確かに
やりたいなと思うんですけども、
はいはい、
さあ
こんなもんですか、
いいっすかね、
はい、
まあ、今日もなんか途中からなんか頭おかしくなった気がするよ、いやいやいや、
むちゃくちゃオカルトの話でしょ。
うん、ということで、
うん、
お話しいたしましたけども、
はい、
ちょっと告知をさせていただこうかと思いますけども、はい、どっち、まず
わらかい、
わらか
い、
はい、ございます。ですね、
10月22日、はい、
わらかい、
はい、ボリューム2、
そうですね、
うん、
まあゴールデン街劇場でやらせていただいているイベントでございまして、う
ん、
ま
あ、場所も時間もね一緒なんで前回と、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ、6時半、
うん、6時半開演です、
開演
6時会場の6時半開演
ですね、
はい、出演者も変わらず、うん、僕らと、ワンダーズ、
うん、ということでやらせていただいておりますので、うん、はい、こちらもう予約はもうだいぶ前からやっておりまして、はい、
そうですね、
基本的にはあのあれですね、都市ボーイズのメールに送っていただく、
うんうん、はい、
であの懸命に、わらかい、わらかいとか
なく
ても、
うん、ね、
まあ、イベントとかでもいいんですけど、うん、と書いてで、うん、
お名前と
本文の方にお名前と、うん、代表者名と、人数ですね、うん、書いていただいて送っていただければあの返信いたしますので、はい、そしたら、一応予約できたよということになっておりますんで、
はい、
もしあの予約したけど帰ってきてないとかあればまたメールとかいただければと思います、うん、はい、まあこちらももうすでに結構予約いただいてるのであの当日でもまあ大丈夫だと思いますけども、
はい、
来れるという方は予約の方がいいかなと思いますんで、うん、よろしくお願いします、はい、
お願いします。
あとですねもう一個イベントが決まっておりまして、はい、都市ボーイズの朝までオカルトーク、
うん、
ボリューム1都市伝説と怪談と時々エロというやつを、うん、ロストプラス1にて、うん、11月18日土曜日やらせていただきます、はい、 これはですね、土曜日の12時ですね、うん、夜の12時。まあだから日付で言うと19日になるのかな。
そうですね。
そうだよね。うん、日曜日の、
だから18日深夜ってことですね。
うん、そうそう、18日深夜から、朝方までやるオールナイトイベントでございまして、うん、こちらがですね、あの、まあ、すでに、あ、もうやってるよね、この時、これ放送の時
やってる。
やってるよね。
はい。
予約の方は受付がですね、あのロフトプラスワンさんの方の、ところから行ける E プラスというやつですね、はい、で、予約受けたまっておりますので、はい、まあ分かんなかったらメールとかいただいてもいいですし、
そ
うですね、
まあ、URL を貼り付けておくの で、
そ、 うです、ね、
そこからまあ行っていただければ一番早いかなと、
ツイッターとかブログの方にも載せていますので、はい、そちらから飛んで予約フォームの方行っていただければと思います。
じゃ
あ前売り2500円、当日3000円でございます。はい、まあ予約の方が安いのでいくらか、はい、まあ、そちらの方がおすすめかなとは思います。うん、これね、まあ、あの一応内容はあれですよね、オールナイトっていうことで、
うん、
かなりなんていうか、まあ今まであんまりやんなかったちょっと、ね、エロとかの、うん、話をね交えつつやるっていうことになってます。
ですよね、お酒飲むんですよね、岸本さんは。
あ、僕ね、
うん、
ちょっとやばいんじゃない、だから一杯目はどうしようか迷うけど、う
ん、引きねえんだよ別に酒飲んでやばいことになるっていう、
酔っちゃって俺暴れるかもしれないからね。
引きねえんだよ、だから岸本が暴れようが暴れまいが客増えねえんだよ別に、引きねえわ。
俺が暴れるとなったらもう大変だよ、う
ん、知らねえわそれ。見たい方がね、もしいらっしゃったらね、うん、酒飲んで暴れる気持ちが引きあんのかこれ。
もしか寝るっていう、
ね、ああ寝ちゃダメですよ、うん、そんなもんは。寝顔可愛いんだから
アストラル界でやるよ、だから俺だけ。
あ、いいっすね、
うん
うん、
まああの
クソ滑ると思うけど、
そうっすね、
アストラル界でやったら誰もいねえから意外といるのかな。
みんなでやってもいいね、じゃあ。
あ、確かにね、
当日
はいはいはい、はい、
うん、どうせ最後ちょっとあの疲れてくるだろうから、うん、みんなも確かに、うん、みんなの方が多分疲れると思うんですよ、最後の方はね。
そうそう、わかるわかる、う
ん、長丁場なんで、
喋ってる方はあ
もうかとなっていう ね、 いうね、なるから、
まあ見てる側はね疲れますよね。
だからまあその辺もちょっとね考えて、うん、まったりやろうと思うんで、ね、
屈伸とか入れましょうよ
屈伸ラジオ体操や
ラジオ体操みたいにやりましょうよ
ああね、
うん、
そういうのを入れて
ね、体固まっちゃうんで、
うん、まあ、うん、あの本当に結構緩めだと思います今までよりも、うん、あの、ね、時間長いし、
うん
うん、そんなにきっちりやるっていうよりかは、うん、まあまったり、
そうですね、
飲食しながら、
はい、
うん、くだらねえ話して楽しもうじゃないかというようなのがメインかなと思いますので、うん、でね、あのゲストの方も結構もう来ていただく予定になってますんで、うん、ここでしか聞けないのがいくつか用意しますんで、
うん、はい、
ぜひ来ていただければと思います。なんかあります？
いや、こんなもんだと思います。
イベントについてとかあります？特にない。
イベントについ
て、こんなんやりますとか。
うんうんうん。でも怖い話と、まあ、怪談とかっていうのと、うん、まあ、エロい話っていうのを、まあ、芸人さんとかね、うん、まあ、ゲストの人に喋ってもらおうと思ってるんですけど、
うん、
結構すごいですよ。いい話が揃ってます。
ああ、そうですか、
うん。ちょっとだから僕らもいいの用意しなきゃなっていう。
終
わりますね。なんか面白いです、普通に動画あったりとかね、
うんうん
うん、
まあちょっと結構いろんなパターンで楽しめるような、
そうですね、
しようと思ってるので、
う
ん、そんな飽きるような、
そうですね、
感じにはしないと思いますので、うん、ぜひ来ていただければ
、うん、はい、ぜひぜひ。
以上かな、
はい、
はい、ということで、まあ、告知は以上なんですけども、はい、ツイッターの方をやっておりまして、はい、トシーボーイズでツイッター検索すると、出ますので、そちらに最新の情報と、
うん、
なんかいろいろ出てますんでね、はい、ぜひ見ていただければと思います、
はい、
であとブログがございまして、こちらは過去のポッドキャストで消えた音源とかももう聞けますので、
うん、
そちらもぜひチェックしていただければと。あ、イベントのあの詳細とかもブログにも載ってますんで ね、はい、その辺も見ていただければと思います。で、メールアドレスがございます、はい、toshiboys02@gmail.com toshiboys02@gmail.com になります。 こちら先ほど言っていたですね、あのわらかいの方の、まあ、予約受付のアドレスでもありますので、うん、まあ、こちらに予約受けたまわりますと、
はい、
あと、まあ、あのお便りですね、ご意見ご要望、あとなんか記事目撃情報から幽体離脱体験情報など、まあ、いろんなものあったら送ってください。
はい、
以上かな。
うん、そうですね、
はい、じゃあ締めます、はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディです。